はい、皆さんこんばんは。昨日ねちょっとワードプレスの話しましたけど、僕がワードプレスに出会った頃も何十年経つだろう。それまではムーバブルタイプっていうね、そっちを多くの企業が使ってたんですよ、会社とかね。でそれはそのシステムを入れるときに使用料を払わないと使えないものだったんですね。で、まあ、ほとんどの日本人、まあ、ウェブを作ってる人たちは、まあ、ムーバブルタイプっていうのをね使ってました。でも僕が作ってお客さんにお渡しするときに、そのムーバブルタイプの使用料をもらわなきゃなんないわけですね。ソース的には無料でダウンロードできるんですけど、でも実際に企業という形でね、そこで営利目的という形になると、後でねそんななんかちょっとずる賢いことをやっているとお客さんに迷惑がかかる。でかつそこでね、確かね3万円ぐらいだったかな、5万円まではしなかったと思うんですけど、まあ、そのぐらいの費用がかかるわけですよね。かかったんですよ。なので僕はその頃まだまだメジャーじゃなかったワードプレスはオープンソース、もう誰もが自由に使えるやつだったんですね。なのでワードプレスをね、その時から、その時は本当にまだ情報もね、今ほど、今のねもう20分の1とか30分の1ぐらいしか情報が出てなくて、本すらね出てなかった。なので試行錯誤を繰り返しやってた。まあそれがどんどんワードプレスが一般化になってきてね、多くの人たちがいっぱい使うようになる。やっぱりね、使用料をかけるというのはある意味ね、企業からするとお金を払ったんだからメンテナンスをしっかりしてくれるっていう、そういう安心感はありますよね。やっぱり オープンソースというふうな形になると、どうしても更新がされないとかね、新しいことにどんどん変化していかない、まあそんなこともあるかと思うんですね。ワードプレスのテーマなんかそうですよね。ただで使えていいのがあるんですけど、更新が一向にされない。そうするとバグとかも出てくるわけです。うまく動かない、新しく本体を変えた時に動かない、こういったものはそのオープンソースだとちょこちょこあったわけですね。でプラグインが更新されない、新しいものに変わらないということで、全然ね、もう真っ黒になっちゃって、真っ黒とか真っ白になっちゃって何も変わらない、まあそんな状況もねあったりしました、実際にはね。でもその対処法さえ分かっておけば、そんなにこう難しいものではない、なかった。まあプラグインだったらプラグインを外してあげれば元の状態に戻りますしね、今だと自動で前に戻るっていうような、ね、形も取れますから、ずいぶんそういう点ではね進化してきてるな。やっぱりそういったものがね、こう痒いところに手が届くような形にね、今ワードプレスって、なってきて、まあとても推しでね言ってますけど、だからといってワードプレスが 100% いいかっていうと、そうでもない時があったりします。このプラグインの相性だったりね、プラグイン自体を一つだけ選んで入れるっていう形になるとそれほど悪さしないんですけど、3つも4つも入れたりすると今度プラグイン同士で喧嘩にしちゃうんですね。同じ指示のところから取りに行こうとするとそれがぶつかってしまって干渉する、結果表示がされないという形にも、ちょっと難しい話をするんですけど、ワードプレスっていうのは誰かがね、その abc.com だったら、その abc.com エンターって押した瞬間にね abc.com を見に行こうんですね。でその時に見に来られた側、自分の持ってるホームページ、サイトは、あ、誰か来たよって言って、そこから一つ一つね作り上げていくんですね。こうパーツがいろんなところに分かれていて、例えば10個のパーツになっていると。でその中からお客さんが abc.com っていうトップページを表示させようと思うときに、1と2と4と8と9と10を持ってきなさいっていう風な形になる。 これがね、動的っていう風な形でね、動的のホームページって言われるんですけど、いつもね、同じ回答を出すわけじゃない。abc.com/ページとかね、アーカイブとかっていう風になると、そこの答えを今度拾ってくるわけです。1,2,3,4,5 で終わったりとかね。なので、サーバーの方に負担がかかるんですね。あと、自分の通信速度。通信速度も結構重要。その見に行って帰ってくるまでのね。それを通信速度で測ってるんで、ここがうまく表示されないっていうのは、その自分の持っている、まあ、デバイスとか、ラップトップ、ディスクトップの速度が遅いという形にもなり得るんで、これがこのワードプレスができる前は静的 URL って言ってね、もう出来上がってるんですね。1ページはこれを見てください、2ページ目はこれを見てください、3ページはこれを見てくださいっていう風にページ1枚1枚を作っていくわけです。だから早いんです、静的の場合はね。これが昔のページでも、 Google は動的よりも静的 URL の方が好みなんですね。もう一度 Google がそれを読み込んでしまえば、あ、ここだなって言ってそれを覚えてくれるんですね。でも WordPress の場合は、行ったらそこでまた組み立てをしなきゃならない。1はこの1、2はこの1、3はこの1、4はこの1、5はこの1というふうにね、それをこう組み立てていくんで、やり取りも結構時間がかかるんですね。まあ時間がかかると言ってもコンピューターの世界ですから、本当に 0.0 何秒の世界なんですけどね。でもそうやって負担がかかっていくわけですね。ホームページとかサーバー、今は皆さんね、大体光のインターネットを引いてると思いますから、そういう不具合はねなかなかなくなっては来てるんですけど、昔はねやっぱりあったんですね。現に Google もホームページは早く表示させなきゃダメよというふうなルールもありますから、今までのデータでね1秒以上見れない画面になると、これはねあんまりいいホームページじゃないねというふうに Google はしていますから、まあ、この辺はなるべく早い方がいいと、ね、100% ねワードプレスがいいというものでもないんですけど、今のところねそれに変わるようなものはなかなかないのかなと。実は私もねずっとその今のワードプレスに変わるものは何かないかということを探してまして、このやっぱり静的と動的の部分ではね、やっぱり静的が圧倒的に強いんで、そうなった時に Google の評価がどうなるのかっていうことなんかはね、実際にやってないですけど、評価が上がるのか下がるのかっていうところはね、今後ちょっと何かの機会にねやってみたいなというふうには思っています。はい、というわけでね今日はこの辺で終わります。それではまた。Okay.